私たちは恵まれて大官庁会十二使徒会と共に集っています。神権者は救い主イエス・キリストを通じて日の境の位を受け継ぐことができます。それは真実です。皆自分に責任を負っているのです。そのことを念頭に行き、一つの物語を紹介します。野心にあふれて大学に入学した青年の話です。当時彼は祭司でした。彼の目標は医師になることでした。金持ちになりたかったからです。フットボールもしたいと思い、コーチを訪ねて行ってチームに入りました。こうして彼は大学のスポーツ選手という華やかな身分を手に入れたのです。彼は成功を夢見ていました。そんな野心を打ち砕く脅威については少しも考えませんでした。つまり努力を怠ったのです。クラスへの出席、勉強、科学の授業に出ることの大切さを真剣に考えていませんでした。その結果はすぐに現れました。入学して90日も経っていませんでした。その日、フットボールの試合で揉み合っていた時、彼は自分のいるべき場所はここではないことに気づきました。久しぶりに勉強しようとしても、最初は目も頭も反応しませんでした。科学のテストでは完全な敗北でした。選択問題は全くデタラメに回答したのですが、まぐれあたりすらありません。惨めでした。猛勉強と伝道中に得られた人生に対する正しい理解、不断の備えが失敗を乗り越えるのに役立ちました。それでも私は今でも当時の夢を見てうなされます。主は同じような過ちを避ける方法を示してくださいました。聞きなさい教会の人々よ、遠くの民よ、海の島々にいる者よ、耳を傾けなさい。来るべきことのために備えなさい。主は近いからである。再臨の教義は自らを備え正しく生きるための動機づけとなります。天の御父は報いと罰を用意すれば私たちが義を行うようになることをご存知です。主の再臨に関する啓示にはそのような意味があります。その啓示は天と地の印について語っています。深刻な出来事が迫っていると警告しています。そして重要なのは次の約束です。主も生徒を支配する力を持ち彼らの中で治める。困難があるにもかかわらず、教会が日の境の世界のもとにある全てのものの上で自立するためである。備えていれば恐れることはない。神権者はこうした約束に導かれて自らと家族を整えます。再臨にまでの出来事について心配する必要はありません。むしろ将来が明らかにされていることに感謝すべきです。自分に対して責任があることに感謝しましょう。私たちは主に託されたものを管理しているのです。成功に至る公式は簡単です。忠実なものとなる、人生の重荷を下ろす、蓄える、この三つです。忠実なものとなる、神権者は愛ある言葉を語ります。祈り、安息日を清く守り、神の言葉を学びます。十分の一と断食献身を惜しみなく納めます。誓約を守り、神の王国を建設するために生涯を捧げます。私たちは備えます。これらを実行するなら、主は私たちの中で納められます。 人生の重荷を下ろす。私たちは人を強化しないものを捨てます。仕事や趣味のために神のことが第一にできないなら、それらを捨ててください。負債を返済し、可能な限り負債を避けます。私たちは蓄えます。そうすると困難があるにもかかわらず、教会とその民が自立できるようになります。蓄える。夫がよく導くなら、妻は必需品をよく蓄えることができます。貯蔵という伝統を築いてください。そうすれば子子孫孫までその伝統が伝えられるでしょう。福音の原則には非常時の備えが含まれています。勤労、勤勉、節約は福音の一部です。パウロは言いました。ある人が自分の家族を顧みない場合には信仰を捨てたことになる。私たちの前には教会の大官長会がいます。ファースト官長は言いました。両親は家族の管理人です。非常時に家族が必要とするものをすべて備えておけば、神は試練の時に私たちを支えてくださいます。モンソン官長は言っています。もし1年分の食料を蓄え負債をなくしたら、多くの人々が経済的な嵐に翻弄されずに済むでしょう。しかし多くの人々がその逆を行っています。1年分の負債を負い、貯蔵はないのです。キンクレー大官長はこう言っています。食料を貯蔵するのに最適な場所は家庭です。少しずつ始めましょう。まず1週間分の食料から始め、1ヶ月分、3ヶ月分と増やしていきます。私が心配するのは、初めから諦めて何も努力をしないということです。少しずつ始めていくのです。備えとはキリストを信じる信仰、従順、賢明な生活をもといとしています。極端に走ることなく、少しずつ始めましょう。真剣者の皆さん、人生の非常時を乗り切ることができるよう十分に蓄えをしてください。すべての必要なものを用意しなさいという小冊子を活用してください。備えをするよう人々に勧めてください。婦女教会の助けを借りて家族の備えを改善してください。教会の女性は皆さんの指示に従うでしょう。どの補助組織でも信仰と倹約の精神を培うことができます。会員が衛生的な食料と飲料水を少しずつ貯蔵していけるように励ましてください。たとえ硬貨数枚でも貯金してください。努力すればやがて数ヶ月分の貯蔵ができるでしょう。こうしたささやかな努力から長期間の貯蔵ができるようになり、必需品を保存し、食料危機が来ても生き延びることが備えができるでしょう。最善を尽くしているなら、亀の粉は尽きず瓶の油は絶えません。むしろより大きな知恵、安全、平安、幸福が得られ、備えができ、恐れはなくなるでしょう。最後にイタリアに住んでいるバカローナ家族を紹介しましょう。最近次のような手紙が来ました。いろいろ試した結果、いつも食べているものを貯蔵することが大切だということが分かりました。時には食習慣を変える必要も出てきます。預言者を通じて与えられる戒めに忠実でありたいと願い、そこから平安を味わっています。主の再臨の前の印は祝福であると感じています。怖くはありません。 最後まで耐え忍び、救いと永遠の命に預かりたいと願っています。手紙はこう結ばれていました。下手な英語ですみません。私の言葉を理解していただければ幸いです。バカローナ兄弟姉妹、確かに理解しました。聖文にはこうあります。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。イエス・キリストの御名により、アーメン。